皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？春季来日セミナーの申し込み相談戦は今週末に終わりました。皆さん準備はできてますか？この時期 DLS ストアにあるワンコインスポンサーというものはよく売れます。ワンコインスポンサーっていうのは、まあ、DLS への募金です。無料でブログアップやポッドキャスト、メルマガなどをやるにはお金がかかるので、その運営費を助けてくれるための募金を応募しているっていうことで、100円募金ができるシステムがあるんですが、それが売れます。なぜかというと、申し込み相談戦の前の準備購入だそうです。面白いでしょ？私は助かるがいいんですか？申し込みにかかる時間をチェックしたりとか、ペイパルへの登録を事前にしておいて、争奪戦で悔しい思いをしないようにしたいんですって。その他の裏技は、まず一番受講したいセミナーを最初に購入、そしてそれがゲットできたって分かってから、特別アイテムの T シャツなどを後で買いに戻ってくる。これは結構ね、おすすめかも。購入ボタンを押しても支払いが終わるまではその席が確定してません。だからお支払い画面に行ったらエラーになっちゃいましたっていうメールをよく聞きますが、それって購入ボタンを押した時にはまだアイテムが残ってたけど、お支払いが終わった時にはもう全部売れちゃったっていう印。 T シャツ、ボールなどは数が多いのでなくなることはほとんどないので、そっちを後回しにして急いで自分が受けたい席を取るっていう手段ですね。去年悔しい思いをし、最近のポッドキャストでその悔しい思いが蘇ってきちゃってる人たちは、今日ご紹介した裏技をぜひ試してみてください。さて、今日のポッドキャストは去年のキッズセミナーの席ならにきです。これは今回キッズセミナーを考えている人たち以外にも、指導者そして親御さんだったら聞いてほしい内容だからピックアップしました。では本文です。シンプルは楽しい DLS 春季来日ツアー。今回初めての企画の一つ、 DLS キッズ10歳から14歳までの踊りたい子たちが集まったセミナーでは、エクササイズとレッスンの2本立てをしました。エクササイズは7個程度、レッスンはほとんどバーレッスン、ほとんど両手バー。これはある意味テストみたいなセミナーでした。何のテストかっていうと、子供は基礎レッスンが嫌いなのかとよく言われてるやつのテスト。基礎ばっかりすると飽きてしまいます。基礎をやらせると生徒たちは他のスタジオに移ってしまいます。コンクールなどの振り付けをやらないとつまらないって言います。これらの声をよく聞いていたから、本当かどうか試したかったの。そしたらね、そんなことなかったよ。バレエママさんも見学が無料でできるようにしてレッスンを見てもらいました。子供の場合、特に子供が幼い場合、親のサポートがとても大事になるから、親も一緒にバレエについて知ってもらう必要があるんですよね。子供たちね、エクササイズクラスなんかキャーキャー言いながらやってましたよ。レッスンだって自分の番じゃなくても恥じれ練習してました。できないことが分かって、ズルしてたことが分かって、恥ずかしくなっちゃった子だっていました。いくつか彼女たちの声を紹介しますね。プランクでお腹や脇をこんなに意識してやったことがなくって、もっと使ってやらなければいけないことが分かりました。またバーでお腹や背中を使うとこんなに大変だってことが分かりました。エクササイズのクラスは筋肉を使い方が分かるようになった。クラシックのクラスはいつも以上に基礎を気をつけることができた。すごくためになって楽しかった。毎日やってるのは難しいテクニックだから、今回基礎をやって基礎に充実することができました。今日はありがとうございました。バレエ教室でできなかった太ももを合わせるということができてよかったです。一番の腕の形がよく分かりました。ストレッチで腹筋を使ってて痛かったです。子供クラスだからって言っても、鬼の愛は鬼の愛のままでしたよ。プリエなんか6回くらい繰り返しましたし、教師のためのバレエ解剖学講座オンラインコースでも書きましたが、ポアントの危険性をしっかりと説明した後、生徒のレベルを見て無理をする親って本当に少ないと実感してます。基礎をやるイコール同じことを繰り返すでもありません。ただ子供たちにフォーカスを与えること、同じ振りじゃなくって同じ注意をレッスン内で反復させることはできるんですよね。もちろん 100% みんなができるとは限りませんが、努力をしないで諦めちゃうのはいけないよね。キッズセミナーの後はクリスティンワークショップでした。そちらも足を上げるとか回転とかではなくって、ターンアウトのお尻をしっかりと使ってるか、クロワゼで出してる足は正しい方向にあるかなんていうのを彼女から注意されていました。10歳14歳のちびっ子たちが基礎が楽しい、エクササイズ面白いって思ってくれると、どんなに素晴らしいダンサーが生まれるでしょうか。 そしてそういうレッスンをしていると、海外の先生の来るワークショップで元プリンシパルの人たちの前で黒技はどこなんていう基本的なことを言わなくても済むってわけですよ。公にはしてなかったけれど、この場所を使って彼女がいい子たちに学校留学へのオファーを出すことは知ってました。いきなりを手に入れるためにという記事でも書いたけれど、チャンスはどこに落ちているのかわからないものです。オーディション費を払わず3時間しっかりと見てもらうなんてめったにないチャンスでしょ。そういう中で最後の質問会で寝てる人たちがいたんです。この子たちに絶対オファーは来ないだろうなと思いました。体調管理、集中力維持、こういうものってテクニックより大事だと思う。今回のツアー全体を通じて感じたことですが、特にゴールデンウィークの最終日に子どもたちと出会って、この部分大事だっていうのを強く思いました。いかがでしたか？子どものうちが体が柔らかいので無理やりストレッチした方がいいですとか、早くからポアントが履けると上手な証拠っていうのは嘘です。確かに子どもの方が体柔らかいです、それは事実だけどね、それは体が出来上がってないから柔らかいのであって、安全かとか将来役に立つかというレベル、もしくは舞台で使えるかというレベルで考えたら答えは決まってきます。また早くからポアントを履くことが将来のデメリットになるというのも本当。例えば足のサイズが小さいままだと、つまり足の骨がねしっかりと成長してないと、ポアントで立った時に足全体が短く見えるんですよね。プロポーションの面でそれは不利になります。ただでさえアジア人は足が短いとか言われるんだったら、それをもっとネガティブな方向にしちゃうようなトレーニングをしたら本末転倒。日本人の子たちで身長が足りなくってオーディションに呼ばれなかった子たちをたくさん知ってます。つま先の強さ、トーシューズなどは後からでもできるけど、変形、成長への弊害は大人になったら直すことはほぼできません。どっちが大切か考えてみようってことね。そういうことも踏まえて解剖学を勉強するって大事だと私は思いますし、正しい指導をしてくれるスタジオを探すには親御さんにもそのような理解がないと難しいんじゃないかなって思います。来年こそは子どもたち用の解剖学クラスとか、親御さんだけを対象にしたセミナーとかもやりたいと思ってるし、リクエストの多い地方ツアーももっとやりたいと思ってるんだけど、残念ながら2017年のバレエ学校は超忙しいんですよ。今年はね、世界各国からバレエダンサーを招いてやるガラパフォーマンスを学校がやるんです。前回うちの学校がこのガラパフォーマンスをやった時は、セルゲイ・ポルーニンとかをはじめ、ロイヤル・パリ・オペラ座、サンフランシスコバレエなどからプロダンサーたちをたくさん呼んだし、まだ発表はできないんだけど、今年もアメリカンバレエシアターとかからかなりの有名な人の名前がオファーに上がってるので、そういう人たちと一緒に仕事をするチャンスがこっちであるかもしれないんです。そんな様子もブログなどでこっそり舞台裏ご紹介できたらいいなって思ってます。私も頑張るから、みんなも頑張って申し込み争奪戦に勝ってくださいね。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。